エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
どうもゆうじです。
どうもどうも。
はい、
我々実はこの放送そこそこやってるじゃないですか。
うん、はい、やってますよ。
驚くべきことにですね、
はい、
アップルのポッドキャストアプリで見られるポッドキャストのランキング、
うん、
コメディ部門でですね、
はい、
51位になりました。
あーすごい。
まああくまで瞬間的な話ですけどね、これはもう次の日になったら消えてますよ。
いや、全部で53本ぐらいしかないか
もしれない。ないっていう。
うん、市場についてちょっと疑問がありますけど、
ね。ポッドキャスト狭いなっていう。う
ん、大丈夫なのかっていう、ね。え、でもとりあえずじゃあそのランキングが見れるんですね。
はい、
知らなかったけど。
まあ、これは私はApple なんでわかんないですけど、iPhone なんですけど、ポッドキャストアプリで、ランキングっていうメニューがあるんで、そこからカテゴリーってとこ入ってもらって、コメディってとこ入ると、まあ上の方にはね、そうそうたるメンバーが並んでますよ。まあ
いわゆる本当の放送でしょ、その。
これはもうラジオの、
ですね、ポッドキャスト版みたいな。
そういうのが並んでますよ。で、まあその中にまあ、すっごい面白い人たちとかが並んでて、その他にもこれまでずっと頑張ってる方とかが並んでて、まあずっとスクロールをね、ちょっと親指がだるいなっていうぐらいスクロールすると、我々が出てくるっていう。
ああ、そうですか。
はい。
ね、ワンスクロールぐらいで出るように頑張りたいところですね、そしたらね。
今後。そうってことは、まあ、かなり親指を鍛えるっていうことですよね。
もうそのランクから抜け出る気はないってことです。まあ、いいんだけどね。1% の人を対象にっていうことだったから。
これも一重に応援してくださった方々と、世の中で道路でいきなり全裸になる方々のおかげと。
ああ、そうか。支えられてるのよ、我々。あの方たちに。敬意を込めて放送しなきゃいけないですよね。
そうですね。
そもそもランキングは何で決まってるんですかね。ダウンロードの数とか、そういう。
勢いとかじゃないですか。
ああ、こいつら勢いあんな、つって、Apple Music の方たちがこう、レコメンドみたいにしてるん
ですよ。ね、伸ばしたれやっていう。
よし、じゃあ10ポイント上げて、みたいな。カウントダウン TV 的なコントですかね。
そうですね。もしくは金ちゃん方式じゃないですか。
あー、もうちょっとあげようか。頑張ったよ、この子っていうので。
そうそうそう。でてて、でてて、っていう。
あー、よかったねーだ。
そうそうそうそう。
そういうメール来てないですけどね。来てないけど大丈夫なのかな。
突然のことで驚きましたけど。
はい。
これ私なんとなく察しがついてるんですよ。
はい。
ラジオ局で一曲、ポッドキャストやめた曲がありましたね。
うん。あったあった。
それが一斉に抜けたからですよ。
あ、それはなんか上がるわっていう。
そういうことですよ、多分。だ今多分世のポッドキャスターはみんな小踊りしてるんじゃないですか。
あ、そういうことか。まあね、あっさり上の方の人たちが映っちゃったからね。
そうですよ。まあ我々はそこはもう、棚ぼたですよ。
そうだったんだ。まあまあ、それでもいいですけどね、棚ぼたでもね。は
い、まあ、どっちかというと、ボタモチよりもショートケーキぐらいうまいですよね、これ。
これは食べれる。
食べれますよね。
ボタモチは食べようと思わないけど、これは比較的美味しいと思いますよ。ま
あ、お暇の方はですね、
はい、
ポッドキャストの我々のページから、5つ星をつけてレビューをしてくれるなり。
あ、う、
あ、ん。はい。
それ嬉しいですね、そうしてもらえると。
あとは、半年に一回行く、歯医者の受付の人よりは面白いぐらいのコメントを書いてもらえると。
じゃあ歯医者に行かなくてもいいんですね、みたいな。こう、コメント返しがあるかもしれないですけど。まあ、歯医者には行った方がいいと思います。
歯医者には行ってください。
はい。半年に一回ぐらいは。はい。
ラジオ組体操の更新情報はツイッター、アットマークラジオ組体操でもお知らせしています。また、番組ではネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組ツイッター、アットラジオ組体操。メールは、ラジオ組体操、アットマーク gmail.com、またはウェブサイトからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。じゃあニュース行きましょうか。
はい。
8月29日、神出鬼没全裸マンついに御用。
おお。
兵庫県変態列伝に新たな1ページ。
で、その書きぶりからしてもうちょっとなんかすごいことになってますけど。
我々で取り上げましたけど、
はい。
その時は、警察のネーミングセンスが良くないねっていう話
を。そうそうそう。
してましたよ。
うん。
で、この記事によると、
はい。
5ヶ月間、顔面をネックウォーマーなどで覆っただけの全裸で街角に出没していた。神出鬼没の変態として警察の捜査を撹乱したが、8月初旬、公然わいせつ容疑で現行犯逮捕されたと。
お
ー。で、これ何やってたかっていうと、
うん、
本来表でやるべきことではないことをやってたらしいんですよね。
おー、聞きましょう。
まあ、早い話はピストン運動ですよ。
あ、そうですか。
はい。かなり、発電してたらしいんですよ。
ああ、そうなんだ。
ええ。で、そういう奴がいるぞっていう話がいっぱい通報があったりなんかしてですね、警察も、まあ、それなりに頑張って、捜査をしてたわけなんですよ。
うん。
で、そんな捜査の中で、ある日、
はい。
ビルの一室に警察が張り込み、
うん。
窓の外に目を凝らしていた。
うん。
待ち構えていたのは、公然わいせつを繰り返していた全裸マン。数ヶ月もの間、捜査員が張り込みをしていたが、張り込みをしない日に限って目的情報がもたらされる天敵だった。
お
ー。そして、その日も、4時間半、張り込みを続けていたが、今日も外れかと、停滞ムードが漂ってたところ、
うん、
捜査員の一人が暗がりの中に全裸マンの姿を見つけた。
うん、
捜査員は叫んだ。全裸マンがいたぞ。
はい。
捜査員たちが全員競うようにビルの外に飛び出したと。
へえ。
で、行く手を遮るように、車が一台横切ってしまい、ああ、逃げられたか。
うん。
捜査員らの脳裏には不安がよぎったが、
うん、
男は逃げも隠れもせず、全裸のまま、悠然とその場に留まっていたと。
うん。
捜査員らが一気に男を取り囲み、何しとるんやと一喝すると、男はたった一言、裸です。
まあ、そう言うしかないよね。
後ろから羽交い締めにされて、公然わいせつ容疑で現行犯逮捕されたと。
いや
ー。この時のですね、ほっこりするエピソードですね。
はい。
身柄を確保するとき、普段ならベルトを掴むところが、裸のせいで掴みどころがなかった。
ああ、そらそうだわ。
マンションの近くには男が脱ぎ捨てた白い T シャツとジーンズ、水色のボクサーパンツが押していたと。いうことで、この日、全裸マンは逮捕されたわけですけども。
はい。
まあ、この後ですね、この全裸マンがなぜこんな犯行に及ぶになって至ったかと。
うん。
まあ、犯行っていうのかどうかっていう感じの、記事が続くんですけど。
はい。
まあ、諸事情があって、
はい。
家に居づらいと。
おう。
いうことになって、
うん。
外を出歩くようになったと。
うん。
で、一人になれる空間を探しているうちに、
うん。
逮捕される。された空間を見つけたんだと。ここがお気に入りなんだと。よく現れるとこだったんですね。
そうか。
で、そこで、動画を見ながらピストンしたところ、思わぬ快感が得られたと。
はい。
それで次第にエスカレートをしていった。
あ、そっちが先なんだ。
そうらしいんですよね。
ああ。
で、家でピストンしても、風俗でサービスを受けても満足できなくなってしまったと。
はいはいはい。
昨年10月から、50回以上、マンション周辺で全裸になって、いたしていたと。
へえ、すごいね。すごいね。
普通に、わかりやすくエスカレートしてるのが見えますよね。
うん。いけない階段を登ってますね、これ。うん、
男は、マフラーやネックウォーマー、T シャツなどを手当たり次第に顔に巻きつけて行為に及んでいた。
うん、
時には、ポリ袋を被ることもあった。捜査員は窒息死したらどうするのか、命がけの犯行だと呆れた。
いや、ちょっと人道的なこととか言うんですか。
まあまあまあ、一応正義の味方ですから。
ああ、本当に、まあ、はい、でも、あ、それはね、顔隠してたってことなん
ですか。そうなんです。裸になるとすごくいいっていうのは分かったと。
ああ。
なので、裸になりたいけども、まあ、マンションの近くだし。
自分家の近くだし。
それ
はまずいよ。
顔は割れたくないなと。そこで、まあ、身近なもので顔を隠すと。いうことで、
うんうん、
マフラーを、ま、ぐるぐる巻きにしたりとか、T シャツ巻いてみたりとか。
なるほど。
ある時はハンチング帽をかぶってみたりとか。
それがよくわかんないけど、まあ、はい、まあ、わかります、わかります。
仕事してたらしいんですよね。
そうなんだ。ちょっとだから警察としてもですよね。
うん、
正確性に欠けますよね。だって全裸じゃないもんね。
ああ、そうですね。
巻いてますから、ね。だから、ワンポイントマンとかって言うべきですよ
ね。そうですね。
必ずワンポイントあるわけですから。ある。
ターバン男みたいなね。
そうそうそう。今日はハンチング帽。
うん。
明日はマフラー。
はい。そうですね。
うん。
フルフェイスって言った方がいいですよね。
そう、フルフェイス。フルフェイスマンみたいな
とこ
です、ね。そう。ちょっとね、正確性に欠けます
けど。欠けますよね。
それはいいとしてす。すごいよね、何してるに対する答えとして。
はい。
裸っていうのは多分、歴史上初めての答えでしょうね。
そうです。
何をしてるに対しての答えとしては。答えになっているのかいないのか微妙ですけど。どうなんだろうね。なんで何ヶ月もだから、捕まんなかったのかっていう。
だから捜査に向かうんですけど。
うん、たまたま。
たまたまその日はいないっ
すよ。それ、だから、漏れてんじゃないのかっていう気もするんですけどね。
で、これ記事のタイトルに、
はい、
兵庫変態列伝に新たな1ページと、
あ、はいはい、
いう単語が、
ね、
いう一文がありましたけど、
はい、
兵庫県内では昨年から強烈な個性を持つ変態男の逮捕が頻発している、
うん、
速攻に潜んでスカートの中を覗き込んだ新聞発表でいうところの速攻男、
あの人もそうか、はい、
頭から女性もののパンツをかぶってママチャリで失踪するパンツ仮面、
うん、いたいた、
そして今回の全裸マン、
ああ、そう言われてみるとちょっと、だいぶね、レベルが高いっていうか、気がしますよね。
全体的に底上げされてる感がありますよね。
うん。
我々番組後半で、取り上げる不審者ですけど、
はい。
まあ、兵庫も大阪と並んで、数が多いんですよ。
うん、
で、我々が取り上げる、ピックアップしたくなる、人も多いんですよ。
うん。
かなり確率は高い。
じゃあ、質量ともに結構ある
という
、はい。
かなり強豪校。
選抜に選ばれるぐらいの、ね。
そういう感じなんですよ。
はあ、そうなん
なので、まあネットでも、兵庫レベル高いと。
ああ、そうですか。
いう話は多いんですよね。
ねえ、何ですかね。
県警の、兵庫県警の幹部も、
うん、
偶然だろうが、次から次へと変態事件が起きるのは頭が痛いと嘆いていると。
怪しいですね、その話、ね。本当に偶然なのかみたいな。
なんかこうゴッサムシティ的な話じゃないかと思うんですけどね。
そうそう、私もこう内部になんかいるんじゃないかって警察にも通ずるようなかなりのパワーを持った方で変態を組織したい人たちがいるんじゃないか、
いるんじゃないかと思いますよね。
そうそう、いるんじゃない、思っちゃうよねこれね。だからあれなんじゃないですか、なんかこうスーパーヒーローたちを、
うん、
組織するみたいなのあるじゃないですか、悪の。
はいはいはい。
スーパーパワーをね、
はいはい、
授けて、軍団を作るみたいな。
悪者側のね。
そうそうそう。なんかそれが出てきてるんじゃないかなって気がしますね。やっぱりいろんな人にこうスーパーパワーを多分与えてるんです
よね。その、組織の勢力拡大を。
はい。
している頭目がいるわけですね。
そうそうそう。
はいはい。
どうもそれぐらいのなんかね、闇の力を私これ感じましたけど。
ってことはやっぱり逆もいるわけですよね、それは。
あ、そうそうそう。同じパワーで正義側に触れるって。います、います、います。まあ、ただし、
はい、
やることは、まあ、正義と悪は一緒で、一緒じゃない、正義じゃ、悪対峙する方だけれども、
はい、
パワーは一緒ですから、
はい、
コスチュームは多分一緒だと思いますよ。
まあ、多分、半裸で仮面ですよね。
うん、そう。だから一緒なんだ。うん、だから、どっちが正義とか。
どっちもどっちだっていう。
話じゃないんじゃないか。
続いて、また産経新聞。
はい。
女子高生にわいせつ、性行為以外は犯罪だと思わなかった。44歳男逮捕。
ああ。
18歳未満の女子高校生とみだらな行為をしたとして、京都府警は29日、児童売春、児童ポルノ禁止法違反の疑いで、会社員の男44歳を逮捕した。
うん。
署によると、性行為以外は犯罪だとは思わなかったと容疑を否認しているという。
うんうんうん。
こいつは、すごく簡単にまとめると、高校生に金を渡して、みだらな行為をした。
はい。
いうだけのチンケなやつなんですけど、
はい。
性行為をしていないというふうに言い張りたいわけですよね。
ああ、そうかそうかそうだ。
みだらな行為っていう範疇の中に、性行為は入ってないと。
うん。
インサーションは違うんだと。
はいはい。
してないんだと。
うん。
いうふうに言いたいわけですよね、このセリフっていうのは。
気になりますね、そうしたら逆に。
何をしたのかっていう
話ですね。そうそうそうそう。 入れないがみだらなんだよ、みたいな。
そういうことですよね。
どういうことなんだ、どういうプレーなんだ、痛い。むしろその気になるだろう、みたいな。
客観的に見てみたらかどうかっていうのもね、分かりにくい話ですからね。
あ、難しいとこだよね、ほんと定義がね。うん、だからなんかこう、変なダンスを踊らせたとかさ。わかります？なんかくねくねさせたとかさ。人によってはそのみだらだって言うかもしれないけど、いや、芸術だとかね、うん、アートだっていう、うん、
そういう
なっちゃうかもしれないから。
ありますよ。
だからやっぱり確かに挿入基準はちょっとこれもしかしたら、
はい、
最も客観的に判断するものかもしれないですね、確かにね。
ね。
だからそ今回それ外れてるから、この人は、はい、オッケー
してない、
うん、そ、うん、そうそう、
俺は違うって言い張りたいわけですよね。
まあだからでもよくあるじゃないですか、そのみだらな行為をしたっていう表現がニュースとか多いじゃないですか。
多い。
あれちょっと気になるよね。だから
あれはなんかマスコミ用語らしいじゃないですか。
どんなみだらな行為なんだってみんな思う。
その想像させる。
逆にそうそう、あれを言うことによってただの挿入ではないんじゃないかと。つまりプラスの方にいくらでもこう広がりを持たせてるじゃないですか、みたいな。
そうそうできるっていう話ね。
そうそうそうそうそう。だからもうどんな調教をしとるんだみたいなとか、ね、あるじゃないですか、そう。
だから振り幅がすごいでかい言葉なわけです。
そう、だから逆に危険な言葉を使ってるなと思いまして。
それをこう逆説的に、それをその逆手に取ってるんですよ、この男は。
あ、そうかそうかそうか。ね。まあね、もう本当にちょっと気になりますよね。いや、B までだ、B までだとずっと言ってるんですね。
それも、それも古い。続いて、8月30日、テレビ朝日。自分が死んだと嘘、香典詐欺で71歳逮捕。
はい、
自分が死んだと嘘をつき、香典を騙し取った疑いで男は逮捕されました。山口県の無職71歳は、去年3月、うん、他人になりすまし、自分自身が死んだと嘘をつき、男性68歳から、香典名目で現金10万円を騙し取った疑い。調べに対し容疑を認めているということです。
そうなんだ。まあでも、一人なんだね、相手がね。
この男は、まあ余罪はいっぱいあるらしい。
うんうんうん、
まあ詐欺の話とか。
はい。
架空の投資話とか。
うん。ありそうなやつだね。
そういう容疑はあるらしいんですけど。
あ、でも今回のその、香典詐欺っていう意味では、まあ一人なんだ。なんか、いや、私のイメージだと、
はい。
死んだぞーって言って、葬式やるぞーみたいなので、こう、わさわさ、こう、香典を持った人が来るっていう。わかります
俺が死んだぞー
そうそうそう。そんで、一応中に入っとくかって言って、棺桶の中入っててで、なんかの拍子でさ、棺桶ガラガラって落ちちゃったりして、っていうドリフターズ的なやつですよ。で、生き返っちゃったみたいな。これだったら詐欺じゃないですよ。だって、生き返っちゃっただから。
そうですね。事実上死んでたと。
そう、一回死んでたから。香典は、まあ、もらいます。
そんなんと、落語みたいな話になってますけど。
いや、そこまでいかないにしろですよ。なんか、一人じゃなくてさ、だから、要は、やるんでこれから、
はい。
ちょっと、先に集めてますみたいなことで、
はいはい。
バーっていっぱいから集めたのかなと思ったのよ。
いや、これからやるんでってことですか？
だから死んだから、正直やるけど。
あ、そういうことですか。これから俺が死ぬんでって話じゃなくて。
手持ちがちょっとないんだと。葬式やる。だからちょっと先に回避性みたいな。はい、一時回避
的な。前払いでっていうことね。
そうそう。で、いっぱいから集めたのかなと思ったわけですよ。
どうやって、他人になりすまして自分が死んだっていう話をするっていうところのトークテクニックがすごいですよね。
だから、この人高橋さんだとしたらだよ。
はい。
俺、ちょっと似てるけど鈴木っていうんだっていうので。
そうですね。
あなたの知ってる高橋さんは死んだから、
はい。はい、
ちょっと俺出席してくるから香典じゃ預かっとくよっていうようなやつでしょ、
はい、まあ1対1で話すんだったらそういうことですよね。
でもそこで多分いやお前明らかに鈴木だよねって高橋だねってなって違うよみたいなのでバレたってことかな。
そうそうとすると
友人の前に出てるわけだすごい無理がある。
顔見知りの前でよくやりますよね
20年ぐらい前まで知り合いみたいな。
ああ、ちょっと最近はね
疎遠ですっていうとこ行ったんじゃない。
ああ、そうじゃないことにはねお前ボケてんのかって話になりますよ。
そうそうそうとか
お前ついに行ったのかっていう
ですよ。だからそういうのじゃないと成り立たないじゃん。だからね、どうなったのか、電話とかしたのかなって気がしますけどね。なんとか雑誌だよって言って、
ね、
でもあれお前声一緒じゃないか。
あいつあいつ詐欺ですよね。
そうそうそう、
だからあいつあいつあいつ死んだってよって
、 あいつ死んだよ詐欺か。死んだ死んだ詐欺、
死んだ死んだ詐欺、
新しいね、これから流行るんじゃないですか。遠方の人とかに電話してね、ちょっと出席できないよねお宅はっていうので、ね、
はい、
ちょっとここに振り込んどいてくださいみたいな、
ここでだけでもっていうね、
そうそうそうそう、よろしく伝えときます本人にみたいな、バレちゃうみたいな、そういう浅はかなね。
8月31日、産経新聞、
はい、
地下鉄で下半身露出した会社員逮捕、
うん、
電車内で下半身を露出したとして京都府警は31日、公然わいせつ容疑で京都市に住む会社員の男性58歳を逮捕した。
はい。
同署によると、見せようとして出したわけではない。と容疑を否認している。
ああ、なるほど。まあ、動機は問題じゃないんだよね。
現象がね。
アクシデントだったとしても出したことがもうペナルティーです
か、ね。うん、そうですね。こんにちはって出た時点で、ギルティっていう。
要は、防御措置を取ってないってことですよね。
で、じゃ出さないようにする義務っていうことですよね。
まあでも、なんだろうね。ちょっとまあ、詳細ってこれはまあわかんないのかな。
電車の中で、目の前に立っていた、女子高生の前で、ズボンのファスナーを下ろして下半身を露出した疑い。
ああ。どういう
だけど、はいはい、見せようとしたわけではないという。言ってるわけですね。
そうかそうかですか。ファスナーを下げたのはじゃあ事実ですと。
かもしれないね。
別に下げたっていいじゃないかみたいな、うん、そういうことかな。まあそれはそうなんですけど。
だから
ファスナーないズボンもあるからね。
そうそうそう。だからそこがそっから先が何らかの不可抗力であるっていう主張なわけですよ。
ああ、かゆかったとかね。
え？かゆいってことは出して書きたかった
んですか？いやいやいや、だからそういうことですよ。
たまたまファスナーを下ろしたのは。かゆかったからだってことですか？
かゆかったからちょっと書こうと思って、
はい、
ちょっと出したわけですよね。
そしたら出ちゃったってことですか？
そうそうそう、書いてたら、はいはい、なんか、ニョキニョキになっちゃったと。思い余ってというかね、コントロール不能に陥って、なんか、この間から出てきちゃった。
出てきちゃった。
あらららら、みたいな。
隙間から顔を出してしまったっていう話です
よね。
そこは自立してないっていう。
うん、だからこの下のものは私の意思は働いてないんだ。
おい、トム！
そうそうそう。だから、ど根性ガエル的な感じ
で。そうですね、うん。出てくるなっていう。
そうそうそう。そういうことを主張したかったんじゃないですか。
それ入るところは変わるだけですよね。どちらにしろちょっと一人になってくれっていう。
そういうことだよね。
もしくは、いつの間にかパンツがなかったみたいな話ですかね。
あ、イリュージョン。
イリュージョンです、うん。誰かが俺のパンツを消してしまったって。
そう。あれですよね。だから、なんかビルとか消したりするやつたまにいるじゃないですか。あ、カッパーフィールドとか。
カッパー、セロ的なやつとかね。
そうそうそう。はい、その人が、社内にいて。
いて。
で、本当だったら、なんとかビル消す予定だったんだけど。
どう？
ちょっと手元がくずれて。その人のズボンがパッとなくなっちゃった。
座標がずれてしまって。
誰かが押すみたいに背中叩いたもんで、座標がね。
3, 2, 1っていう。
そう。下行っちゃったね。地下に行っちゃった。
その瞬間、ちょっとチンポジ悪くって、ファスナーをこう、いじってたところ。
そうそうそう。あらっていう。
ないっていう。
そういう、ねえ、イリュージョンが起きちゃった。
起きた。
はい。
もしくは裸の王様的な話じゃないですか。
騙されてんだ。
俺は履いてる。
俺はいいパンツですよって言われて。お客さんお目が高いみたいな。
お目が高い。これはね、っていう。バカには見えないんですよみたいな話っていう。
それは罪深いですね。
お前らこのパンツが見えないのが愚民どもっていう。あ、
そうだ。そうだね。そのケースだとちょっと、まあ。この人もかわいそうだったなって思
う、ね。かわいそうですね。そして9月の1日。
はい。
東京港区のラーメン店で、いつまで待たせるんだ。どうなっても知らないぞ。などと、男性の店員を脅したとして、客の30歳の男が逮捕されました。
お、う、ぉ、ん。
警視庁によりますと、容疑者は、ラーメンを注文して間もなく、店員に詰め寄ったということです。
おぉ。
取り調べに対し、容疑者は、どの文言が脅迫なんだ、と容疑を否認しています。
うん。
っていうニュースがですね、
はい、
ネットを駆け巡ったんですよ。
はあはあは
あ、駆け巡ったのはなぜかっていうと、
はい、
逮捕されていくところの様子が、
うん、
テレビニュースですから、
はい、
映像として残っていて、
あ、
それが放送されたんですけど、
はい、
その時の顔がすごい面白かった。
そういうことなん
ですか。そういうことなんですよね。なんやねん面だったっていう。
ああ、はい、その行為自体はもうちょっと小物ですけど。
行為はね、
ちょっと面白かったんだ。
そうです。顔が、なんていうか、曲がった顔の親父系で面白かったっていう。
ああ、ひん曲がっちゃって
る。ひん曲がってですね。
スネオがもっとすねたみたいな。
そうですね。
そう、スネちゃまが捕まってるわけですね、そうですこれね。これ
非常にこう、ラジオ向きでない話題っていうこと。
まあでも、伝わってきますよ、なんとなく、
はい。
どれくらい待たせたんですかね、でも。
だって。
そんなに人がひねくれるほど。
ラーメンも注文して間もなく詰め寄ったっていうふうにわざわざニュースで書いてるわけですよね。
間もなくってのは、やっぱり、すぐなんでしょうね。
もうあっという間ですよね。おい、ラーメンって言ってから何秒も経ってない。
へいお待ちが、そのまま出てくるはずだった
そうです、ね。
だとしたら、ね、怒るべきだよね。お前、今作ってないだろう。
むしろ、すぐ出てきた方が怪しいってことですよね。
だよね。隣の人んだよね。
これを、オーダーミスで取り置きのやつだろうっていう。
そう、とかね。でしょう、だから、おかしいよね。怒るポイントはね。
怒るポイントはね。
だからこれ、パッて出てくる寿司ならいいですよ、それは。
はいはいはい。
ラーメンは少なくとも煮込むなりなんなりの時間がね、
そうです
ね、麺を茹でるなりの時間
が。だから、まあこの犯人はおそらく博多出身だと。
ああ。
で、
茹でていいんじゃねえと。
そうそうそう。もう湯気同士で出せと。
バリ方どころがないんだよ
と、ね。粉落としだと。
そういうことか。ちょっと、うちの店じゃねえよって言ってやる
ときですよ。9月1日。毎日新聞。
はい。
熊襲撃。空手講談社目つぶしで撃退。
おお。
群馬。
熊殺し。
1日午後1時45分頃、渓流釣りをしていた町内の無職の男性63歳が熊に襲われた。
おお。
顔や腕、ふくらはぎなどを噛まれたり引っかかれたりして軽傷を負ったが、素手で熊の目を突き、撃退した。
おお。
熊は体長190センチの月のワグマと見られる。
おお、でかい。
男は自力で町内の病院に行って治療を受けたということです。
すごい。でも、空手の有段者ってことですけど、
はい、
目つぶしは空手で禁じてたと思う。
ガチってことですよ。
あえて、その空手の枠を超えたってことですよね。
そうですね。
俺は空手をやってきたけれども、空手ではここは無理だって思ったわけです。
それはだからほら。
ルール内では無理だと。
それよく言われる話ですけど、術と道は違うんだと。
ああ、そうか、そうか。
はい。
喧嘩だ、これは、ってことね。
そうですね。空手っていうのは、襲われ、その弱い者が襲われるところから身を守るためのものであると。
うん。でそういう意味では、もう、今回のようなケースは、もう、はい、それ以外、範疇にないってこと、
ね、そうです。試合じゃないと。
そう。殺し合いだ、これは。
そうです。そんなもう、禁じ手くらい余裕で使えますよっていう話ですよね。
そうか。まあまあね、良かったですけども。なんかこう、そこ関係ないなっていうとこは気になりましたけど、まあ、
いいか。空手関係ないんじゃないかっていう。
そうそうそう。あえてね、空手有段者なので、
はい、
普通の人はその、すごい、撃退とかする中だよ。
うん、
あえてルールにのっとって、
うん、
正々堂々と勝ちましただったら、あ、さすがってなります。
それ別の意味で変なニュースになりますよね。
まず霊から始まる。あいつは来たけど、俺は一応霊はしたよっていう。
よろしくお願いします。
そう。言ってから、やったよとかね。で、相手がなんか左手足を引きずってたから、やっぱそこは狙わなかった、は
い。狙わなかった。
そこだったら、やっぱこの、おいや、さすがな空手道みたいな。話として油断し、繋がったんですけど。で、熊が後々こう、入門してくるみたいな漫画みたいなのあるじゃないですか。ある、あるじゃないですか。
ある、あるかもしれないですね。あの時の熊ですっていう。
そう、ほっこりしてよかったなと思います。
しかし、あれですよ。
はい、もう
この人はだから第2の大山マスターズですけど。
そう、まあね。大山マスターズは皆さん、牛殺しですから。
牛殺し、虎殺しじゃなかったですか？
牛殺しです。
牛殺しですか？
あで、熊殺しは、はい、ウィリー・ウィリアムスっていう黒人の空手家です。
あ、そうでしたか。
正式には殺してません
から、ね。殺してない。
はい。
なんか最近ちょっと日本人強すぎませんか？
確かに。元気が出てきたんじゃないですか？
じゃあ、だいぶこう、力強くなってきてますよね。
なんかずっとほら、元気がない、ないって言われてたじゃないですか。
はい。
失われた何十年みたいな、
はいはいはい、
ここに来て多分なんか吹っ切れたんじゃないですか。そこでちょっとノリが良くなってきた。やっぱね、メダルが獲得できたりとか、数が多かったとか、はいはい、なんかやっぱりある一定の停滞があったらもう吹っ切れたっていうので、はい、いいんじゃないですか。
ああ、そういうことですかね。
うん、
あ、もうなりふり構ってなくてもいいんじゃないか。
そう。だからそうですよ。まさに今までみたいにその空手道にこだわってちゃダメですってことですよ。いわゆるね、日本人はまあこうなんだみたいな真面目すぎたんですよ、多分。もういきなり目つぶし行くっていう。開いたりとか。だとやっぱ日本人も、ああ、もうちょっとね、そんないろいろうじうじ言ってんじゃないってことになるわけですから。すっきりしたな、あいつは。みたいな。
一皮むけたな。
そうっす。日本人一皮むけた説として。この辺ね、2016年付近なんかあったな、みたいな。ちょっとなるかも、ね、今後ね。
じゃあ、不審者行きましょうか。
はい。
いつも不審者は日付順に垂れ流してますけど、
はい。
特に気になるやつだけピックアップして先週やったじゃないですか。
はい。
で、どうせそうするんだったらちょっとカテゴリーごとにまとめてみた方が面白いかなと。
おー。
思ったんで、今回ちょっと。
新たな。
ええ。新たな試みを。
試みを、はい。じゃあそうしましょう。
はい。失敗したらすぐやめると思いますけど。
まあ、あんまり失敗ないんじゃないですか、これに関しては。まあ、何が成功かってもちょっとよくわかんない。
よくわかんない。ま
あ、じゃあやってみましょうね。とりあえずね。
まずはですね。
はい。
パンツ部門ですね。
なんか表彰されそうでいいんですけど、表彰されないんですよね、その、パンツ部門として。そういうのじゃないけどってことですね。
ないけど。
はい、わかりました。
8月21日、東京都。
はい。
午前1時40分頃、路上で女性が帰宅途中、男に付きまとわれました。
うん、
男は170センチから175センチぐらい、小太り、全裸で頭に黒いパンツをかぶっていて、うん、陰部を手で隠している。
ああ、隠してる。ああ、じゃあまあまあね、まだいい方じゃないですか。
まだまだ。
見せる意図はないわけね。
たまたまこういう状況になってしまっているっていう。
あ、そっか。人が通るとも思ってなかった午前1時半ぐらいですからね。散歩をしてたところ、まずいっていうことで、熊に遭遇しちゃったみたいな、そういうことだ。
そうそうそう。その可能性は否定できないわけですよね。
かといって上のものを履くってことはちょっと違ったんだね。
違う。
ね、かぶってるやつは履けば別にいいんでしょうけど、それはちょっとやっぱ用途が違うと。
なんかこう、自分の意思ではなく、かぶらされたっていう。う
ん、ああ。そんな気がしますよね。
やむを得ず。うん、もしくは顔が卑猥ってことですよね。
あ、じゃあそれ隠してるって。
パンツは1枚しかないけど、卑猥な部分が2箇所あって、どっちを隠すかっていうね。
自覚があるってことですね。まあまあ、じゃあ比較的、悪さはしないタイプの妖怪みたいな感じ
ですね。そうですね。徘徊系ですね。
うん。見守れば、まあ、なんとか、いいかなって、はい。
はい。8月29日、兵庫県。午前3時15分頃、公園内で話をしていた学生に対して、下着姿の男が、こんばんは、と声をかけてきた。男は40歳から50歳ぐらい。黒地に白い横縞のポロシャツ。黒いブリーフパンツ。黒い靴下。黒い革靴。メガネ。
シックな装いですね。
全体的にこう、モノクロームでちゃんと、うん。
黒を多用してますね。
まとめてますよね。
これ、ポイント高いのはやっぱりその、革靴ですよね。黒の革靴。
革靴ですよね。
で、黒い靴下。
そう。
だけど、下着っていう。
そう。
この感覚がいいですよ。
なんでズボンがないのかすごい不思議ですよね。
うん、
ね、
そうそうそう。だからやっぱり、ほんとまさにね、消されちゃった感じですよね。
ああ。
パッてね。
魔法使いにズボンを消されちゃったのっていう。
だから、アクシデントだって言われても、あ、そうかもしれないと思うぐらい、
うん。
うん。他が整ってるのでね。
だからその、声かけの内容がね。
あ、はいはい。
うん。ちょっとすいませんとかだったら、なんかこう困ってるのかなっていう雰囲気が、あったのかもしれないですけどね。
うんうん、冷静なんです。
こんばんはですからね。
まあ、エクスキューズミーみたいな感じなんで。
ここは一つ落ち着いて話しかけよう。
そうそうそ う, そ う, そう。
こんなことにはなってしまったけども。
そう。一緒に悪い魔法使いを捕まえてくれたら言いづらいみたいな、ね。
そう言ったらね、アウトだからね。
そうそうそう。
9月1日、兵庫県。午後3時半頃、 下着1枚でブツブツ言いながら立っている不審者が目撃。40歳ぐらい小太り、ストライプ柄のブリーフ。
ストライプ柄のブリーフ。
島パンですよね。
まあ、これはだからちょっともしかしたら、見せる意図があっても、
はい。
かなって気もしますけど、ブツブツ言ってるってのはちょっと、うちに入ってますよね。
インナータイプですよね。
うん、自分に対してでしょうからね。まあ、ちょっと目撃されちゃった系なのかなって気がしますけどね。
ねえ、儀式っぽくて嫌ですよね。
あ、そういう、そういう。どんな儀式ですかね、それはね。
そしてこれも兵庫県ですよね。
あ、やっぱりちょっと頻発してますね。何かうごめいてるんですか、その
兵庫、
ね、黒幕が
2件連続でブリーフですからね、
うん、だからブリーフ担当というか何でしょう、そのスーパーパワーのうちのブリーフ担当みたいな、うん、
ブリーフ魔人みたいなのがね、
そうそうそう、
街の人の意識を奪ってブリーフ姿にするっていう、
そうそんな気がしてならない、
あいつもこいつもそうブリーフだぜっていう、ね、
そう魔人怪人の気がしますけど、
続いて声かけ、声かけの中でも、告白系ですね。
ああ、それ私結構好きなタイプ。
8月23日、奈良県、午前10時半頃、高校生がベンチに座っていたところ、不審者にデートしてくれませんかと書かれたメモを渡された。
ああ。
そして、8月23日、愛知県、
はい、
午後3時5分頃、車に乗った男が帰宅中の女性に対し、これを受け取ってください、と意味不明な言葉を書いた CD とメモを渡した。
CD に書いてあるんだ、その。
盤面ですかね。
うん、だからタイトルとかこう、ペンで書くようなところですよね、多分ね。
ってことは R ですよね。
あ、そうそうだ、自分で焼いたんでしょうね。
ってことはこれはよくある、こう、自分選曲のやつですかね。
オリジナル、いや、歌ってんじゃないですか、だから。
ああ、吹き込み系だ。
完全オリジナル選曲。あ、選曲じゃない、オリジナル曲。
オリジナル曲。
取り下ろし。もしくは、だから、朗読かもしれないね。
ああ、聞き、ね、読み聞かせとかね。そう
です。だからこの、まあ、ラブレターですから、ね、読んでる可能性ありますよね。手紙じゃちょっと伝わりづらいと思うので、読みますってことで。
64分間。
64分。繰り返し繰り返し。いいですね。
8月26日、愛媛県、午後4時半頃、高校生が自転車で帰宅中、男から、一目惚れしたのでメールと電話番号を教えてほしいと声をかけられた。
うん、これは告白じゃないの普通に。
これね、別に不審なところは特別ないですけどね。
ああ、はい。
そして9月1日、愛知県、午前8時半頃、男が登校中の生徒に後ろから声をかけ、好きですと言って近づいて髪の毛を触った。
これはちょっと告白ではないタイプ。
次の一歩がちょっと早すぎますよ、
ね。まあ、もしくはその自分の性癖の告白であるっていうね。
そうですね。私はこんな野郎ですっていう。
そう。だから別に相手の立場とかではなく自分の、すごい自分勝手なやつですね、これ、ね。
この二人はどっちもそうですよね。
困った告白ですけど。
いきなりそこにたどり着けると思ってるところが不審者として通報されるゆえんですよね。
まあだからそういう意味ではすごく勇気を振り絞ったんじゃないですか、だって。
もう次はないってことですね。
そうそうそうそうそう。うん、3歩ぐらいしかないですから、ホップステップ結婚みたいなとこですから。
もう声かけたら、うん、すぐに両思いで、もう次は結婚ぐらいの勢いで。
そうです。だから1週間ぐらいで考えてんじゃないですか、そっち。
電撃結婚っていう、
ね。おそらく。
その形式のなさは良くないですよね。
そうそうです。
続いて、お願い系ですね。
はい。お願い部門。
8月26日、はい、東京都。午後1時50分頃、公園内で児童が遊んでいたところ、うん、男に、コーヒー飲む？明日一緒にプールに行かない？水着着てきてよ。と声をかけられた。
なんか尻滅裂ですよね。
なんかバラバラで。
コーヒーのくだりは何なんでしょうね。
ね。
イエスって言ったらどうなんだろうね。それは別としてみたいな感じなの？
本心は後ろですよね。
ああ、そうか。
うん。
コーヒーはどうでもいい。まあ、プール着てきてよってのは、まあ。あれかな？下に着てきてるってことなのかな？
あらかじめね。
そうそう。急がない、早く入りたいから。もたもたすんなってことなのかな？
かなり用意してきてほしい。
そうそうそう。おじさんそういうので嫌だから、そのなんか時間かかってし
まう。男は60代くらいで、花柄のサンダル。
花柄のサンダル？
8月27日、東京都。 午前7時20分頃、生徒が登校途中、男に、何年生、今日学校、どこの学校、名前は、鉛筆ある?と声をかけられた。矢継ぎ早ですね。
最後のは何なんですか、その鉛筆あるっていうのは。
何ですかね、メモですか。
ちょっと今思いついちゃったからと。面白いこと思いついちゃったっていうので。
最初の方はまあ、よくある不審者のタイプですけどね。
そうそうそう。
前の4つについてはね。
うん。
鉛筆は何をしたかったのか全くわかんないですよね。
あれじゃない、だから。その鉛筆舐めたかったとかそうじゃないの、そう。
ああ、鉛筆欲しかったとかですかね、じゃあ。
結構手に汗握るじゃないですか、
鉛筆持ってるとね。
そう。だそれ、いいなと思ったんじゃないですか。
ああ。
くれっていう。
そうなっちゃうともう言い訳の余地はないですね。
そうだね。
うん。
もしくは鉛筆持ってるって言われて、いや、
うん、
今はみんなシャーペンですよってなんか普通だから聞いて回ってんじゃないの。普通思ってるやついないのかな。
ジェネレーションギャップを痛感したっていうことですね。
そうでひたすら探してんじゃないですか、それ
。鉛筆持ってる子探しのアンケートのわけだ。
そう。
トンボ鉛筆の人とかかな。
だから鉛筆に生涯を捧げた人とかじゃないですか。
過去鉛筆が仕事だった人。
そう。
ね。
だからちょっともう悲しいんですよ。今の現状が。
8月22日、大分県午後4時半頃、小学生が中年男性から暑いからフルーツシャーベットをうちで食べないかと声をかけられた。
まあそれで聞いてると親切ですけどね。はい、
うん。
フルーツシャーベットってのは何なんだろう。
自家製ですかね。
ぽいよね。なんか白クマアイスみたいに脳を作ったんですか、自分で。
はいはいはい。
だとするとちょっと怪しいものが入ってそうで。だからね、コンビニで買ってくれる分にはいいですけどね。
いいですけどね。
家に行かなきゃいけないな、ちょっと。
明日8月31日、午後7時15分頃、徒歩で帰宅途中の高校生が、男から大学で高校の制服の研究をしている。写真を撮らせてほしい。と声をかけられた。
そんな研究はないですよね、多分ね。
何ですかね。
まあ研究してる人もまあいないとは言いませんけどね。
言いませんけどね。ちなみに現場付近では他にも同様の事案がありました。なのでまあ本当に声かけを連続しているってことですね。
まあ本当にサンプルを集めているのか、
うん、
まあね、とにかく写真が欲しくて。
これ、年齢が15歳から20歳ぐらい。
あ、じゃあ大学生ってことはあり得るわけですね。
ということですかね。学生風っていう風に書いてある。
ならまだいいけどさ、おじさんだったら、私は教授をやってるんだが、みたいな。言い訳もまああるっちゃあるのでね。
教えている側なんだが。
そうそう、最近ちょっと、そういう研究をしてみようと思ってね、みたいな。
思いつきでね。
いや、でもさ、その、なんだ、写真。まあ、でも確かにちょっと今これは多分不審者なんでしょうけど、
うん、
正直こういう時代になると、
うん、
本当に研究をもししたい場合、
はい、
非常に辛いですよね。
辛いですね。
集めるのが。
だからもう完全に最初から、身元を明かしてからじゃないと何も話せないですよね、きっと。
何々大学のなんとかですみたいな。
そうそうそう。ついでにもう名刺出すぐらいの感じでやんないと。
ああ、そうかそうか。うん、そう、大変ですね、なんか。
これだから多分ね、その、フィールドワーク的なことをやるときには、
うん、
こういうふうにやるもんだっていうのはちゃんと先生から普通教わるもんじゃないですか。
はいはいはい。いきなり声かけちゃいけないよとかね。
そうそうそう。そういうところはなってないっていうね。
ああ。
もしくは野良学生ですよね。
誰にもつかない。指示していません。
していない。ね、
でもこの論文で、世界を変えるんだ。
そうだ。私立自分学校で。
すごいですね。認可外ですね、完全にね。
9月2日。
はい。
徳島県。これは声かけっていうか電話なんですけど。
お
う。標準語を話す男が、公衆電話を利用し、家庭に対し、ジーパン履いたことある？今から出てこれない？このことは秘密にしてね。といった電話をかけてきている。
すごいですね。
何ですかね。
ジーパンフェチ。だから、用意して待ってるよってことじゃないの？これを着てもらいたいっていうジーパンがあるんじゃないですか。
君がまだ履いたことがないというジーパンを、用意をして待っている。
そう。初めてのジーパンフェチ。おじさんはそのね、初めてジーパンを履いた時のその、驚いた顔みたいなのが見たいんだ、みたいな。 というこんなに動きづらいんだピチピチしてるねそういうのが見たいかもしれないです
それあの生涯で自分の思惑にマッチする瞬間っていうのはほとんどないですね。
だから一生かけてるんですよ。だから
もう。ああ、でも、それはでも ABC マートに行けばいいんじゃないですか
働くってことですか。
そうですね。
うん、いやいやいや、だってそんな無理でしょ、その、定員とかじゃないんだから
さ。だから、ちゃんと、まっとうに働けばいいわけですよ。
あ、そこで働くってことですか。
その視点が今抜けてましたよね。
働かせてくれないだろうな
きっと働かせてはくれない
働かせてくれないだろうなっていう気がするので
9月の3日兵庫県、
はい、
午後2時頃徒歩で帰宅中の生徒に対して男が身分証のようなものを提示しながらすいません女の子がタバコを吸っていると聞きました。吸い殻が落ちているところを知りませんか。私は市長に言われてきました
すごいっすね市長命令で女性が吸った吸い殻を集めてますっていうことですね。
などと声をかけてきたもので、
はい、
生徒が知らないと答えると、うん、持ち物検査と現場検証をするので来てもらってもいいですかなどと言って公園内に入っていった。
現場検証ってすごいですよね。
これだからもう完全にお前が吸ってたところに案内しろってことですかね。
ああそこそこそこ、うん、で持ち物検査して、ね、俺タバコが出てきたじゃないかってやりたいんだ
っていうことですかね。
ファンタジーですよね、もうね。なんか、すっかりなんかあの、まあ、刑事というかなんか、ね。なんか雰囲気ですけど。
なんかこう、特務調査官的なね。
そうそうそうそう。すごいですよね。女の子がタバコ吸ってると聞きましたっていう。どんな情報網なんだっていう。
誰から聞いたんだって話だよね。
市長匿名で。
市長。
すごいですね。
大変ですね、西宮市長。
ああ。
はい、
でも本当だったら市長がかなりやばいですよね。
マジだったらね。マジだとしたら現市長ちょっとどういうことかっていう話になりますけど、まあ完全にファンタジーなんでね。
ああ、だったら大丈夫ですけど。
まあ、最後はお決まりで全裸ですね。
お、全裸部門。
8月29日、大阪、午後8時15分頃、車で走行していたところ、傘を差して全裸で立っている男を目撃。男はその後、全裸で傘を差したまま、徒歩で道路を横断し、いずれかの方向へ逃走した。
それはあの雨は降ってるんですかね。
これね、調べたところ当日ここは雨でした。
ああ、じゃあしょうがないですよね。それはだから、ね、当たり前ですよね。雨
が傘はね。
傘は差すよね。
傘はね。
濡れたくはないんだ私も。いや濡れるものはないんだけど。そういうことか。まあ、いや、私はちょっとね、こう雨降ってなかったとすると、
はい、
いわゆるレースクイーンかなと思ったんですよ。
はいはい、
うん、足とか組んじゃってね。車が行き交うところを、こう、
はいはい、
でかい傘で
持って、はいはい。
だったらちょっとこう、新しいかなと思った。
だったらね、それはもう、それがもし本当だったら、もう今年の10本の指に入ります。
そうですよね。コンパニオンキドみたいな。だったんですけど、ちょっとね、
うん、
まあ雨だったってことは、
ね。普通に雨でしたね。8月29日、千葉県、午後8時20分頃、帰宅途中の女性が、赤いプロレスラー風マスクをかぶった男を目撃。
はい。
T シャツ、競泳用パンツ、
うん、
赤いプロレスラー用マスク。
ん？それだけなんですか？
はい。
じゃあ、プロレスラーじゃないですか？だって、プロレスラーの皆さん、あれでしょ？入場シーンご存知かわかんないですけど、
はい、
T シャツで大体来ますよ。
はいはいはい。
海パン、まあ海パンというかパンツの上に T シャツ。
はい、
で、脱ぎますからね、
はい、
T シャツ。
はいはい。
で、脱いで投げるみたいな感じです。その前の段階ですよ、今回。
そうですね。
マスク。
これ会場に急いでるってことですね。
そうそうそう、これから。ってことじゃないのかな。
じゃないかとも思えるんですよね、これ。これだから、目撃したのが女性なんで。
あ、ちょっとわからなかったかも
しれない。ちょっとプロレスはね、
うん、
疎いんじゃないかと。
そうね。
あとはまあな、プロレスラーっていうのは、その一部の有名な方はいらっしゃっても、まあ、裾野がそこそこ広いじゃないですか。
あ、いっぱいいますからね。
ね。うん、だからこれからデビューする人みたいな。
あ、そっかそっか。
しかもマスクマンですから。
わかるわけないもん
ね。
そうか、困りますね、これね。
っていうことなのかもしれない。
かもしれない、ね、
かもしれない、
はい、
そういう人から見ればあれなんていうの、リングで履くパンツは、
まあ、あれはパンツですよ、
パンツですか、はい、それもまあ競泳用に見えなくもないと。
そうだね、
うん、
まあそう同じですよね、素材としてもね、
トランクスタイプじゃないわけですね、
うん、そうそうそう、
うん、
だからなんかこういう人にとってみるともう、
うん、
プロレス会場とか行っちゃったらもう全員不審者みたいになっちゃいますよね、
うん、まあなんてハレンチな感じ。そうそうそう8月30日東京都、午後7時半頃路上で小太りの男がチンチンチンチンと連呼しながら下半身を露出していた。
あーまあ、うん、正しいっていうかね。
まあそうなんでしょうね。
うん。
うん、
そうだよからね。
そうなんでしょうね。
警告なのかな。
これはだから、
はい、
近寄るなよっていうことですね。
そうそうそう。チンチンチンチンチンチン通ります。振り返っちゃダメだよ。熊よけみたいなもんでしょ、だから。
そうだね。ベル的な話です、ね。
そうそう。行くよって、人間が行きますよっていう。
蜂が、こう、カチカチ言うとかさ。
うん。これ以上来るなって。
そう、カラスがギャーギャー言うとかさ。
うん。
近づいてくると、そういう警告を発しますけど。
うん。
だからこれだから野生の全裸ってことですかね。
そうなんでしょうね。だから、人間もチンチンって言うんでしょうね、その警告としては。新しい発見です
けど。発見ですよね。8月30日、兵庫県。午前2時頃、不審者が目撃。男は上半身裸の上に透けた灰色のレインコート、ピンク色の下着を着用していた。
ちょっと想像がつきづらいファッションです
ね。とりあえず下にピンクのパンツ。
はい。
上は裸。
ああ、裸なんだ。
で、透けた灰色のレインコート。
おー。雨だったんですかね、これね。ちょっ
と。これも雨でしたね。
あ、じゃあやっぱりもう。普通に塗ったくなかったんで。
だからこれ完全にその雨じゃなかったらコートは着てない格好で出るつもりだったっていうのが丸見えですよね。
そうですね。だからうっかりあっと雨降ってきちゃったってことで、うん、
おっとっとっと、
うん、来たんでしょうね、
うん、おっとでも普通にコートを着てしまったんじゃ見せられないぞっていう、
ね、そう、うん、
このファッションが。
そうだよね、
うん、なのでチョイスとしては透明だったってことですね。
なるほど、
うん、
逆になんか、逆に透け感がいいな、みたいになっちゃう。
そっちに目覚める可能性がね。
うん、今後は、今後じゃなくても、来ていこう、上位よし、みたいになってるかもしれない、
ね。逆にこういう雨の日しか出てこないやつなのかもしれないよね。
ああ、この雨に濡れた、レインコートのピシャっていう、この、ちょっとピチッとしてるのがいいだろう、みたいな。そう
そうそう。裸だから、はっついてる。
そう。これがたまらんだろう、みたいな。
ね。そういう可能性もありますよね。世の中広いもんですよ。
うん、まあ、あのね、ビニールを巻きたがる人もいますから。
いますから。
うん。ちょっとそういうのはあってもおかしくないですね。
そういうの兼ねてるってこともありえますからね。
そう。
罪深いですね。
罪深い。
9月1日、東京都。
はい。
午後1時半頃、路上で灰色の作業着の上着を着た男が、
うん、
下半身を露出しながら歩いてる姿を近くを歩いていた子供が目撃しました、
うん、
男は年齢が30歳から40歳ぐらいで、
うん、
紺色の帽子、
うん、
灰色の作業着、
うん、
手には黄色い袋を持っていて、
うん、
下半身を丸出し黄色い袋で局部を隠したり出したりしながら歩いていた。
へー信号みたいなものかな、黄色い
ピラッピラっていうね、
うん、ここ黄色信号ですよって言ってあ、出るのかなっていう警告を発してる。
チカチカチカってことです
。そう、うん、まあ作業着ってことだから、まあ、
うん、
工事現場かな、
現場だってことですよね。
そうそう、だからそうすると黄色いね、やっぱりライトとかね、
うん、
危ないよってところはやっぱ黄色で
警告
強調しますからね。
トラ色ですよね。
そうだから危険物通りますっていうことなのかな、これは。
信号になりきってるってことですかね。
ああ、そうじゃない、はい、ね、黄色、はい、出た、はい、黄色みたいな。
人通りが少ない道路とか夜中に警告の黄色しかパチパチパチパチ、
はいはい、
ついてるとことかあるじゃないですか。
あります。
ああいう感じですよね。
パチッと。もしくは自動ガードマンみたいな手が動いてるやつあるじゃないですか、自動で。
ありますよ、
うん、あれのイメージかもしれない。
そうですね、
うん、ちょっと隠してちょっと出してみたい。
出して出すことに何の意味が
何の意味があるか
分
からない。
9月の2日、兵庫県、午後6時半頃、 シャツを包かぶりするように顔を隠して立っていた男が下着をずらして下半身を露出した。兵庫県捕まえたばっかりなのに早くもフォロワーが。
ああ、そっかそっか。顔を隠してってやつね。そうか。まあまあいっぱいいるんですね。だから潜在的にね。
多いってことですかね。
ちょっとね、気をつけないと、ここは。
ここは
危ないエリアになってますけど。
兵庫は。
大丈夫なのかな。
まあ、全国にこういうその不審者情報とか、
うん、
安心情報メールっていうのはあるわけですけど、
はい。
その中でも、本当に危険なことしか連絡してこない。例えば、気象情報とか、地震であるとか、
うん、
そういったものとか、あと火災ね、
うん。
そういうものしか流さないような自治体もあれば、
うん、
こういったその街中だと不審者の情報も積極的に出していくところもあるわけですよ。
うんうんうん、
でもやっぱりその、関東、近畿、
うん、
関西圏、
はい、
あたりはやっぱ人口が多いですから、
はい、
不審者がそのたくさんいるということで、その、こういうメールを出さざるを得ないんだと思いますけど、
うん、
その数多く出している中でおいても、やっぱり兵庫県はちょっと一目置かざるを得ない案件が多いですよね。
うん。まあね、なんかちょっと、あえて出してるってわけじゃないってことだからね。
うん、そういうことですよね。うん、別に選んで、我々がチョイスする前に、下選びしといてくれたわけじゃないですからね。
うん、こういうのいいんでしょ、こういうのがいいんでしょ。
いいんでしょってことじゃないですから。
うん、
だから、
その多いんですな、
これは我々選んで出してますけど、
うん、
選ばれなかった不審者の数もやっぱり兵庫県多いん
です。ああ、そういうことね。はい。
でその中でも、やっぱそれでもピックアップされる数も多いわけですよ。
まあね。
だから、やっぱり質量なんですよね。
共に
。
全然嬉しくないでしょ
う。嬉しくないでしょうけどね。
その人は。
やっぱりだからその、県警が頭を悩ませるっていうのをちょっとうなずける気がしますよね。
やっぱだからあれじゃないですか、
はい、
特殊捜査班みたいなのが必要なんじゃないですか。的を絞った。
じゃあやっぱりその、腰亀の、特殊デカ的なやつがね。
特殊デカを大量の投入ですよ。変態には特殊で対抗するっていうの
が。そういうことですね。
うん。海パンデカとかね。
それ系のやつをね。というわけでここまでお送りしてきましたけども。
はい。
不審者は不審者でも、コメントに困る人ってのはやっぱり多いですよね。
うん、だから、カテゴライズ不能系ってことだよね、まさに。
まさに、もう不審としか言いようがないっていうことですよね。そうそうそうは
い、だ不審なものも続けているとだんだん、うん、ああ、あれね、ああ、あれねってなってくるんだけど。
ああ。
だ不審じゃなくなってくるんですよ、多分ね、不審者って。続けていると。
じゃあ、例えばその、まあ、はい、パントマイムとかで、
うん、
目の前に壁がないのに壁があるふりみたいなのやるじゃないですか。
はいはいはい、やります、やります。
あれもいきなり路上でやると変な人ですけど、
そうそうそう。
毎日やってるとパフォーマーになるじゃないですか。
そうそうそう。だそうなんですよね。わかりやすければ。
わかりやすければ。
うん。だからそうね。だからまあ本当に、これはなんだっていう不審者は、本当に不審者なんで。
はい。はい
文字通り不審である。
文字通り不審ですよ。コメントのしようがない。
そう。
なんかこう、FBI の心理捜査官みたいなやつがいないことにはね。
そうそうそう。真相心理に何かがあるみたいな。そうですね。
ね、分析ができないっていう。
そう。
だからあれですよね、その、今年はその瞑想台風なんてのを言われて、
はい、
かなり不思議な動きをする台風なんかもあったりしましたけど、そうそうそう、はい、不審者の方もかなり、こう手に余る動きをしていたと。
観測史上初みたいな動き
をする。そういう感じですよね。
そうそう。だまあ我々もまだまだその勉強不足なところがありまして、うん、コメントできない。
できない。
はい、うん。
むしろコメントこう流々できるようになるとなんかこう理解できてるってことですからね。
そうそうそう。そうなんだね。それ、だから、まあ、そこまでね、行けば、うん、我々も、
はい、
その分野では一流かなと思うんですけど、まだまだちょっとね。
もしくは仲間入りってことですからね。
うん、だそれは怖いんでね。よくない。
よくないですね。
まあ、客観的な姿勢は崩しちゃいけないと思ってるんでね。
ね、保ちたいですよね。
はい。
というわけで、ここまでのお相手はケイト。
ユージでした。
それでは、さよなら。
さよなら。